倉志免から泉です。小樽市の太田ゆりかさん62歳主婦の方、タイトルは焼き芋。2年ほど前、化学物質過敏症を発症した。添加物が入った食品を一切口にすることができず、私にとって安心安全な食材を探す日々が始まった。幸いたくさんの方々に出会い支えられ、苦境を乗り越えることができた。そんな中で巡り合ったキッチンカーの焼き芋屋さん。週2回スーパーの駐車場で会える、うまいさつまいもと書かれた手書き看板の楽しげな文字に誘われ買ってみた。その美味しさと店主さんの笑顔を見たさに通うようになった。聞けば家族に安心して食べてもらえるものをと、6年前に就農、小樽近郊で有機栽培をしているという、なんともありがたい話だ。家まで10キロの道のりも膝掛けにそっとくるんで大切に持ち帰ると熱々が持続。好き嫌いが激しい母もこの焼き芋を見るとパッと顔が輝く。一口頬張るとねっとりしっとり、極上の甘さが口の中いっぱいに広がり、幸せな気分になる。嬉しいのはこの味もさることながら、日ごとにいろいろなことがわからなくなり、できなくなっていく母とほっこり穏やかな時間を共有できることである。この先も焼き芋屋さんを見かけるたびに、この幸せな時間を思い出すことだろう。焼き芋買ってきたよ。まだ温かい太った芋をパカッと割る。おお、本日も見事な黄金色。ほかほかの湯気の向こうに、店主さんの優しい柔らかな笑顔が見えるような気がする。泉でした。次は今日の一品です。増田由紀子さんのレシピで、米粉のスノーボール。材料2人分です。米粉 50g、アーモンドパウダー 30g、粉砂糖 20g、有塩バター 40g。作り方です。バターを室温に戻して練り、粉砂糖、アーモンドパウダー、粉粉の順にしっかり混ぜる。天板にオーブンシートを敷き、生地を20等分にして球状に丸めて並べる。170度に予熱したオーブンで20分程度、うっすらと焼き色がつくまで焼く。冷めたら仕上げに粉砂糖、分量外をまぶす。メモです。米粉はダマにならないため、粉をふるう必要がなく、グルテンが含まれていないので、生地を落ち着かせるといった手間もありません。ほろほろとした食感が楽しめます。一人分420キロカロリー、塩分 0.2 グラム。今日の一品、粉粉のスノーボールでした。次は、加山里香さんのふわっとライフ。人のお世話が元気の源。今は自分の治療に専念してください。人のお世話をしている場合じゃないですよ。これまで時々診察室で口にしてきた言葉だが、最近これは間違いだったかもしれないと思うようになってきた。団地に住む清さん。一人暮らしだが、何でもできて同じ団地の住民たちの世話係のようなことまでしている。昨日も清さんが様子を見に来てくれた。困ったことがあれば清さんに頼むから、といった言葉をいろいろな人の口から聞く。ただ、80代の清さんも決して健康というわけではない。薬も飲んでおり、検査をするといくつか問題もある。ある時私は患者として診察室に来た清さんに言った。皆さんのお世話をしている場合じゃないですよ。まずは自分の体を大切にしましょう。清さんはとても寂しそうな顔をした。その後、最近元気ないんだよ、と様子を教えてくれる人もいた。そうか、清さんは周りの人たちの世話を焼くことで気持ちの張りを感じ、元気を保ってきたのだ。 私はようやく気づいて無神経なことを言ってしまったと反省した。健康でなくても、たとえ病気でも、別の人の世話をしたり支えたりすることはできる。そういえば、在宅酸素療法を続けながら、近所のリーダー役を果たしていた人もいた。それぞれが自分のできる範囲で、お互いを支え合えばよいのだ。今度、清さんが診察室に来たら、先日の発言をお詫びしよう。そして、こう言い直すことにしたい。やっぱりみんな清さんがいないとダメみたい。清さんの体調は私がサポートしますから、団地の人たちのためにこれからも力を貸してくださいね。みんながそれぞれの力を出し合って乗り越えた冬はもうすぐ終わる。春まであと一息だ。加山里佳ふわっとライフでした。次は社説です。首相、施政方針。強さだけで希望を描けぬ。衆院選で圧勝した高市早苗首相は、就任後初の施政方針演説に臨んだ。有権者から力強く背中を押していただけたと述べ、政策転換の本丸に責任ある積極財政を掲げた。危機管理などの投資メニューを列挙し、強い経済を目指すと語った。経済成長を実現するために必要な財政出動をためらうべきではないと主張するなど、積極財政ばかりが際立ち、責任は霞んだ。野放図な財政政策を取るわけではないとも述べたが、ばらまきに陥り、財政に悪影響を与える懸念は膨らむ。暮らしの安定にも目が向いていない。物価高の要因である円安には言及せず、経済成長で物価高に負けない賃金上昇を目指すとしたが、絵に描いた餅になりかねない。労働環境悪化を招く恐れがある裁量労働制見直しの検討も表明した。財源確保や現在の暮らしの窮状、格差などの難題にも正面から向き合わなければ、首相の強調する希望は描けない。消費税減税については、近く設置する超党派の社会保障制度に関する国民会議で議論すると表明した。社会保障の給付と負担のあり方に関しても結論を得るといい、痛みをどう分かち合うかの議論は欠かせない。ただ、参加を呼びかけているのは、給付付き税額控除に賛成する政党という。政権の追認機関なら作る意味がない。人口減少については、静かな有事と表現したが、対策は具体性を欠く。昨年の所信表明演説に続き盛り込んだ、地域未来戦略の推進も目立った成果を上げていない、地方創生の焼き直しと移る。国と地域の難題への熱意を疑わざるを得ない。一方、憲法改定では、国会における発議が早期に実現されることを期待すると述べた。所信表明では、在任期間中の発議に向け、憲法審査会での建設的な議論の加速を期待するとしていたが、一歩踏み込んだ。首相が手本とする安倍晋三元首相は、経済を前面に出して選挙に勝ち、その数で平和国家の在り方を変える政策を進めた。首相も数に任せて改憲へ突き進む疑念は拭えない。首相は2026年度予算案に関し、年度内成立を視野に迅速な審議を呼びかけた。だが、唐突な衆院解散で審議を遅らせたのは首相自身だ。有権者は全てを委任したわけではない。自民党派閥裏金事件などを受けた政治と金の改革は各党の議論進展を期待すると述べただけだった。みそぎが済んだかのような姿勢はおごりとしか言いようがない。社説でした。 次は今日の話題。論説委員、田中幸彦氏、席を立たぬ理由。人種隔離政策下にあったアメリカ・アラバマ州モンゴメリーで白人乗客にバスの座席を譲ることを拒否し、逮捕された女性がいた。後に公民権運動の象徴となるローザ・パークスさんが同じように抗議の意思を示した9ヶ月前のことである。先月86歳で亡くなったクローデット・コルビンさんだ。1955年の当時15歳だった。19世紀のアメリカで奴隷制廃止と女性権利向上のために戦ったソジャーナー・トゥルースとハリエット・タブマンの名を挙げ、彼女たちの歴史が私の肩に手をかけ、席に釘付けにした、と述べていた。勇気ある少女の行動だ。にもかかわらず、人種差別撤廃を掲げていた全米黒人地位向上協会 NAACP は抵抗運動のシンボルとすることを見送った。未婚の妊婦だったコルビンさんはふさわしくないと判断されたのである。根拠のない偏見に基づく先入観は、人間の個性や社会的背景を試みない点で、憎悪的差別に通底する。年齢や性別、社会的地位などの属性にとらわれた人権侵害の深刻さは、人種差別と何ら変わりがない。NAACP は自らその過ちに加担したと言わざるを得まい。5年前の11月のことだ。モンゴメリー郡家庭裁判所が一つの少年審判記録を封印し破棄した。人種隔離条例違反などで有罪を言い渡されたコルビンさんの審判の記録である。破棄命令に署名したウィリアムズ裁判官は、コルビンさんの抗議が勇気ある行動として認識されたと述べた。無期限の保護観察処分を受けていた少女は、ようやく汚名を注いだのだった。進歩は可能だし、事態は良くなっていく。そのことをこれからの世代に伝えたい。逮捕から半世紀以上の時を経て、名誉を回復したコルビンさんの言葉だ。国内外で、排外主義が猛威を振るい、偏見に根付く憎悪が吹き荒れる今こそ、人類の尊厳の座席を守った少女の勇気を胸に刻みたい。今日の話題でした。次は読者の声です。札幌市南区の青野ひな子さん、61歳。障害者と働き、気づき得て。5日、6日に経済面に掲載された連載企画、共に働く障害者雇用の現場からによると、障害のある人を雇用する企業は増えつつあるが、法定雇用率を達成している道内の企業は 49% にとどまっているという。採用増には、企業側の受け入れ体制の整備が大切なのはもちろんだ。しかし、障害のある人への意識の問題も大きく影響しているのではないか。障害がある人と一緒に働くことについて、多くの人たちは自分たちの負担が多くなるといった感覚を抱いているのではないだろうか。確かに、障害のある人と働くことは効率の面からだけ見るとデメリットがあるかもしれない。しかし、そこには能力や生産性を超えた人とのつながりや多様な価値観など、数字では決して測ることのできない気づきの機会があるはずである。障害がある人は一方的に支援される存在ではなく、周りの人たちを支える面もあるのだと、私たちは認識する必要があると思う。読者の声でした。次はテーマコーナー。今月のテーマは防寒。育ち館内栗山町の沼田正義さん、96歳。布団重ね添い寝。耐えた40日。約70年前の話です。私はある製造工場に勤めていましたが、 下請けが工事を請け負い未完成のまま放棄した建物の後始末のため、数人の従業員と中空地の現地へ派遣されたのでした。玄関の1月、現地に赴き驚きました。なんと宿舎が川沿いの斜面に立っており、板張りの床下から冷気が容赦なく吹き上がってくるのです。布団の襟が自分の息で凍り、ガチガチになりました。これは耐えられないと、並んで寝ていた同僚と話し合い、二人の敷布団と掛け布団をそれぞれ重ねて一組にし、その中に二人で潜り込んで添い寝したのです。布団を重ねたことと、お互いの体温のおかげで何とか風邪をひかず、工事終了まで約40日間を過ごすことができました。互いの体温を防寒に生かす発想は若かったからこそ生まれたものでしょう。思うに、物のない時代は極限状態に置かれたら何とかあるもので工夫し、その場しのぎをしようと考えたものでした。テーマコーナーでした。次は高橋みっちょ線、同心川柳です。政治家に期待するたび肩透かし、政治家に期待するたび肩透かし、札幌鈴木きさし。予報士の笑顔が消える荒れ模様、予報士の笑顔が消える荒れ模様、札幌矢沢かのん。雪の朝、歩幅で年を自覚する、雪の朝、歩幅で年を自覚する、音更長谷川清美。南朝に軍か近づく音がする、南朝に軍か近づく音がする、釧路田中義澄。地位と金、溺れ東大首になる、地位と金、溺れ東大首になる、千歳佐藤勲。雪前は街灯淡く夜の道、雪前は街灯淡く夜の道、高須丸山春人、高須中学1年生。綱軽い化粧回しが泣いている、綱軽い化粧回しが泣いている、おこっぺ山前進む。同心川柳でした。以上で社会面、暮らし面他を終わります。